新潟の神社なんですけどね、うん、
はいはい、
あのうちの奥さんがね、うぶすなでね、まあ、弥彦的な功徳を持ってる人なんですよ、
うんうんうん、
で新潟のうぶすなりきっていうのは忍耐強さ、日本一我慢強さ、
はいはいはい、
それを育んでるっていううぶすなりきで、はあ、だから新潟の女性っていうのは良妻賢母と言われてですね、あの、はいはい、日本一我慢強い奥さんって言われるらしいです、だから日本一離婚率が低い県は新潟県なんですよ。それぐらいね、苦しみとか辛いとか、うん、そういうあのものをまさに密心に受け止めて悟っていくっていう道が弥彦的な功徳なんで、
うんうんうん、
僕は我慢をしない苦痛は嫌い基本自由にやっていきたいっていう人生は真逆なんですよだからあの仏教の言葉で苦体を悟るっていうのがあるんですよね、
はいはいはい、
あの知ってますかね、はい、あの
苦しくて
あの、うん、タイっていうのこのなんていうのこういうやつ、あ、漢字がちょっと
違う、締めるっていう、
締めるですね、漢字が違うわ、ちょっとトイビ書いておいて、ちょっと締めるって苦体っていうんですけど、苦しみの中で悟る道をあの悟っていくっていう神社は弥彦なんですよね。だから僕は初めて人生で苦体っていう、苦しみと向き合ったっていう場所だったから、
うん、
すごいまあ思い出に残ってるし、
うんうんうん、
まあ本当にあの夫婦のテーマとしてもすごいこう来たなっていう風に感じるから、こう2019年そこからまあ本当に人生の幕開けが始まったっていう場所でもあったんで、ちょうどこの前あの先週かな、あの弥彦神社の
い
ろは教材 の神社参拝セミナーの内容撮影してたんですけど、それを思い出してね、なんか懐かしいなとか思いながらその1週間なんか弥彦のテーマまた来たりとかしてね、弥彦の神社の話したらなんか弥彦のテーマ来るやんみたいなうわきつーみたいなことがあったんですよ、また、
はいはいはいはい、
この1週間で、マジかみたいな、ヤヒコ喋ったら絶対なんかこうなるやんみたいなみたいなね、だからそうやって自分にとってご縁のある神社とか神様っていうのとも出会えるんですよ、
うんうん、
すごいだからなんか愛着じゃないけど、うん、親近感が湧く、ヤヒコとか聞いたら、ああもうだってあのたくさん愛情を与えてくださいましたもんねみたいな、あの苦しみをたくさんくださいましたもんねみたいな、なんかねそういうね親近感が湧くんですよ、だからたくさんその流れに乗って神社参拝してたら、
うんうんうん、
その年その年であの自分の出会ったことがない自分に出会えるみたいな、だから物語になるんですよね、そして全部の1年1年が濃くなり、ああ2018年19年はこうやった、2020年はこうやった、2023年はこうやったっていう風にして1年1年自分の人生を振り返って成長していってるなっていう実感も持てるようになると思います。だからいうふうにうちではその物語を作っていく、一人一人の人生のストーリーを作っていってほしい、まるでそれは古事記の神話をの続きですよね。皆さんお客さんお一人お一人に演じてもらうように物語を作るためにその人生を歩んでほしいから、まあ神社参拝セミナーってやってるっていうことなんです。だから神社参拝セミナーやるとね、やっぱねあのテーマ来ますよ、自分のその特に弱い部分を補ってくれる神社に参拝したりするとやっぱすごいテーマ突きつけられたりするっていうところがやっぱあって、ね、トヨピも去年 ねちょっと自分のそのテーマと向き合う、
いやもうちょっと面白いなと思ったのが、はい、あのあゆみさんがね、はい、ちょうどあの去年のラスト店でね、はい、あの変わったっていうタイミング、実は僕も結構大きな転機があの時にこう来てまして、はい、っていうのもあの、まあ、ちょうど竹原区、
はい、
ね、あの相原さんもおっしゃってくれた通り原点ですと、
はい、
まあ、原点的な自分の原点における、まあ、テーマとかをしっかり乗り越えていく、うん、で僕自身があの一番恐怖っていうもの、自分が一番怖がってたことっていうのが人が離れていくやったんですよ。
あ、
お金を失うとか、うん、そういうのではなく人が離れていくのが僕の中で一番怖かったことやったんですよね。やっぱこう起業したりとかしていろんな別れも出会いもあり、別れもあり出会いもあり別れもありっていうのをこう繰り返していく中で、まあ、きっと僕の中でなんか多分どんどん魂がもうなんか傷を負ってたんでしょうね、
はい、
でもそれを見て見ぬふりしないと正直もやっていけなかった、
うん、
誰かに出会って仲良くなったけどすぐ裏切られる、まあね、そのとこ世界で生きてるからね、それ相手に得ないなって思えたら、うん、もうそれはもうこっちはもうね、なんかトラブルが起きたりとかして、うんうん、まあ、別れが起きるっていうのが、まあ、よくあったんですけれども、自分の中ではそこまで傷ついてるつもりはなかった、
うん、
しすぐあの、まあ、切り替えてるつもりでもあったけれども明らかに傷は負っていた、
うん、
それを見て見ぬふりしてきただけで傷は負ってたんですよね、
うん、
でちょうど伊勢参拝の、まあ、直前ぐらいに、うん、なんか周りから トヨピー最近元気ないねって言われることがすごい増えたんですよね、うんうんうん、で僕は自覚ないですよ、そうかなみたいな、予備そんなま浄化とかもしっかりしてるし、めちゃくちゃね、エネルギー消耗してる感は個人的にはなかった、はい、けれども周りから見たらトヨピー顔暗いよって食堂とか行くと誰かに言われる、うん、なんでやろみたいな時に、こうなんかうちの会社の中で、まあ、ちょっとなんかあのプチトラブルが起きて、まあ、ちょっとこのケーキ部屋、ちょっとここです、もうこのケーキ部屋でもう話し合いしようってので全員集まったんですよ、うんうん、で集まっていろいろ話していって、まあ、ちょっと僕とキクリと大ちゃんですねあと、うん、エイキ君もカメラ室のね、エイキ君ってメンバーもいるんですけど、まあ、その4人でね、こう話し合いする場を設けてもらって、うん、話し合っていて、なんかもうどうしてこうああしてこうみたいな、いろいろみんな話すんですけど、なんかこうまとまらきらんと、うんうん、なんでやみたいな時にキクリンがね、はい、叫んでくれたんですよ。その時どういう状況だったかって、まあ、あの僕自身が全部自分がどうにかしなきゃって癖があったんですよ、うんうんうん、この問題も自分が解決しなきゃ、この会社っても自分が守らなきゃ、この仕事とかも自分がやらなきゃみたいな、自分が自分が自分がって全部自分で守ろう、まあ、簡単に言えばヒーロー願望ですわ、うん、ヒーローになりたかったんですよ、もう何でもできるスーパーマン、何でもできる、ならなければいけないみたいな、そうじゃないと人が離れていくからって、うん、人の気持ちも全部分かって、もう人ができないこと全部できるようになって、その人ができないこと全部補えるようにならないと人は離れていくんだっていう誤ったヒーロー願望の思想が自分の中で色濃く残ってたんですよね。その時もなんかもうなんかこうやってこうやってこうやって言うんですけど、どうしても自分よがりというか、そういう意見ばっかでもう出ちゃってた。だからこうなんかいまいち空気がまとまりきらん、なんでやろみたいな時にキクリンが もっと俺らのこと信頼してやって、うん、バッて熱く切り込んでくれたんですね、うん、あちょ細かい言ってるあれですよ、細かい言ってちょっと覚えてないですけどそれなんかね、あのもっと俺らの信頼してる、うん、だって俺らは離れねえからっていう、うん、俺仲間やろ、もう離れねえからっていう、そういう風な熱い言葉もうバッて投げかけてもらった瞬間に、その言葉でパッて気づかされたんですよ、うん、あ、俺すごい自分よがりに自分が全部できなきゃっていうしょうもねえヒーロー願望めちゃくちゃ持ってたなっていう、スーパーマンならなあかんって思ってましたなっていう、その根源は人が離れるのが俺怖かったんやなって、うん、その時気づいたんですよね。で周りからなんでそんだけトヨピー元気ないねって言われたかって、その苦しみを見て見ぬふりしたからなんですよ、うん、でなんだったらその苦しみを感じるセンサーがぶっ壊れてたんですよね、うん、苦しみを感じないように感じないように感じないように、ある意味自分の感覚を悪い方向に閉じて閉じて閉じて閉じて閉じてきたから分かんなくなってたんですよ、自分の体の中、うん、そうなると苦しいとか悲しいとか辛いとかそういった感じが分かんなくなるんですよね、うん、明らかに周りから見たら、えトヨピー大丈夫、苦しくないの、なんか辛くないのって状況でも、全然辛くないよ、苦しくないよ、うん、って思うし、本気で思ってるんですよ、思うし、口から言葉出てくるんだけど、でも目の奥が悲しんでるって言われたんですよ、うん、目の奥が泣いてるよって、うん、目が明らかに元気がない、うん、魂が泣いてるよっていうのを一回こう話してもらったことがあって、うん、そういうふうにあのさっきね、あの、まあ、相原さんもあの五感の話もしてくださいましたし、はい、茶師でもね直感の話、はい、直感をあの受け取るためには、うん、五感を研ぎ澄ましていくことが大事、うんうん、そのために日々の浄化、日々の祈り、日々の生き方っていうのが大事なんやでっていう、どれだけいい直感がおりようがそれ受け取れる体じゃなかったら意味ないからなっていうのを古賀さんからもお話ししてもらっているんですけど、うん、その状況で僕はもう完全に心の中が崩れてたんですよ、うん、心の中のモヤモヤがぐちゃぐちゃやったんですよね、うん、でもどの感情が自分の感情がわからない、はい、だからその時の僕の本音は本音がわからないが本音だったんですよ、うん、今俺苦しいの、悲しいの、辛いの、何なん、俺って何なん、分からないっていう自分の感覚のセンスをぶっ壊しまくった結果、本音が分からなかったのが当時の自分やったんですよ、うん、それをバンって突きつけてもらったのが竹原やったんですよね、うん、ある意味、まあ、人間ってやっぱどうしても一人になるのが一番の恐怖っていうのはあの先生もよくおっしゃってまして、うん、人が一番辛いのって孤独になること、省かれること、孤独を感じること、それが人間一番辛いし死を連鎖させるっていう、やっぱ赤ちゃんの頃ってどうしても誰かに見てもらう、誰かに世話してもらう、誰かに助けてもらえないと生きていけない、つまり人間っていうのは誰かと助けてもらう、助け合えるような関係性が築けてないと死ぬかもしれないっていう風にもう DNA レベルでこうインストールされてると、で僕自身それが色濃く出てたんですよね、まあ、昔からそうやって裏切られたりとか、まあ、自分もねあのあかんことして怒らせてもそのまま縁切れるっていう風なこともたくさんありましたし、人が離れていくっていうのがまあトラウマになってた、そことバンって向き合わせてもらって、まあ、そこからね、まあ、キクリンからも大ちゃんからも熱い言葉こうもらって、ああ一人じゃないんやなって、うん、あなんかむしろみんなをちょっと下げて見てもらったわっていう、どうせお前らも離れるんやろみたいな、うん、そういう目で見てる自分いたなみたいな、その瞬間に自分がなんで苦しかったのかがやっとふって落ちたんですよ、うん、あ俺って苦しかったんや、辛かったんや、寂しかったんやっていう、それを補うために あんなこともできなきゃ、こんなこともできなきゃ、何でもできるスーパーマンにならなきゃっていう風にあかん思考に走ってたんやなっていう、うん、そこから少しずつ自分の中で、あ、ごめん、ここちょっとできなくてさとか、俺ここちょっと苦手でさ、手伝ってくれないとかっていう、うん、まあ、素直な頼りというかね、助けっていうのを求めれる自分が少しなってたんですよね、その時から、うん、そこでさっきね、あのあゆみさんが話してくれた夢中物語、うん、この販売前もいろいろありまして、そう、実は面白いのが、あの伊勢参拝って、そう、伊勢参拝ってあれなんですよ、あの伊勢参拝の前にそれが起きるじゃないですか、はい、前にその、まあ、俺があの、ね、孤独をあの悲しんでと言いますか、うん、あの人になるのが怖いっていうのがバンってぶつけられた、乗り越えていこうって思って、やっていこうって思って応援させてもらいました。そして伊勢参拝後に夢中物語のローンチがあったんですよ、うん、大体2週間ぐらいです、はいはい、でも急ピッチでブワー進めてたんですよ、急ピッチブワー進めてて、何が起きたか、僕が一番嫌いやったクライアントからとんでもねえクレームが来たんですよ朝起きたら20件ぐらいチャットが来てて、全部クレーム、しかも全部長文長文の20件、一回シャッてスクロールしないと見れないのが20件あのブログ記事ぐらい長いの
がすごい、
うわーって思って、どうしようみたいな。でその人はすごいなんか、まあ、なんだろう、まあ、理屈じみてるというか、過去のことをすごい引き合い出して、あそこもできなかった、あそこもできなかったっていう、なんか たまりにたまった不満を一点一点全部指摘されたんですよ、長文で。でもそれは僕は悪いところもちろんあります、もちろんあるし、でもこれは向き合わなあかんことやなっていう、うん、でしかも多分今までの自分やったら、なんとかこれも一人でやろうと思ってたんですよ、一、うん、人でお客さんと話して、なんとか和解して、うん、なんとかね、あの解決しようって一人でまず行動しようと思ったんですけど、その時竹原のテーマで周りに助けを求めなさい、うん、もうヒーロー願望もうやめなさいっていうね、うん、そういうテーマが来てるなって思ったから、もう素直に相談したんですよ、ごめんって言って、とんでもねえクレーム来ちゃってとんでもねえクレーム来ちゃってでみんなもう読むだけ疲れるんですよ、ブワーってごめんって言って
すごいです、
うん、一緒に考えてほしいってので、うん、もう本当にもう朝のもう5時ぐらいまでもう連日連夜ずっとみんなでもうどうしようどうしようってのを練って、まあ、もちろん修正って言われたところ全部直すし、うんうん、まあ、どういうふうになんか対応しようかと全員で案出して、うん、こういうふうな文章送ったらいいんじゃないか、こういうふうにあの返信したらなんとかはね、あ、ちょっと許してくれるんじゃないかみたいなこといろいろみんな考えながら、あのね、やらせてもらって、それ最後僕とその人の1対1のミーティングがあったんですよ、うん、それで もう最後僕が謝罪させてもらうっていう会があったんですけど、まあ、僕はねその時あのもう好き嫌いがとんでもない激しい人間だったのでマジで嫌いだったんですよ、うん、マジで嫌いだったんですよ二度と書かれたくねえこいつは二度と書かれたくねえあのね、ご縁をいくら大事にして口では言うか、はいはい、縁切りてえと思った縁切りてえと思った縁切りてえと思ったでもその時僕夢中物語で出させてもらってるレターの一番のトークテーマがメリットデメリットを超えた関係ですあ全部来てると思って竹原も来てるしメタのテーマも来てるしあお前ほんまにできてんのかって思うんだうわ来てると思って、でもそういう好き嫌いの壁を越えてこういう人ともちゃんとあの信頼関係作れるように、まあ、あのテーマが来てるんやなって思って、はい、この1対1のミーティング絶対何としてでもあのお互いの信頼関係をもう一回取り戻そう、もう一回この声につなぎ直そうって思って、うん、もうすごいあの一晩中祈ってました、前日は一晩中祈って祈って祈って、もうどうかお願いしますって、もうなんか最後はもう直感です、もうなんかあなたにしたから喋りますって、もうどうか助けてくださいっていうのをもう祈って祈ってる当日の前なんですよ。で当日迎えてもうこんにちはって言って、うん、あのほっとすいませんでしたって、うん、もうなんかもうとんでもなく腹が出た声なんですよ、ほんとすいませんでしたみたいな。そしたら相手側がもうなんか来るかと思うんですよ、ふざけんなよとかブチ切れることも想定したんですよ、うん、でも本当すいませんでしたって言った瞬間に、あ、もうそれでいいんですって、もう分かりましたよって、あなたの誠意は十分伝わりましたって、その一言で何かを感じて、うん、すぐに矛を収めてくれたんですよ、ね、もう僕はこの件のことはもう怒ってないんで、まあ修正点とかねもちろんあるとは思うんですけど、そこさえやってくれれば大丈夫なんで最後はちょっとよろしくお願いしますって一言話し瞬間言ってくれたんですよ。これは多分一人で何とかしようって思った時の自分の空気感やったら絶対伝わらなかったことだと思うんですよ。ただどっかでお前も悪いやんけとか、うん、お前もここ修正で行ってこなかったやんけとか、お前もここ遅かったやんけみたいないろんな言い訳がね出てくるのが多分乗っかってると思うんですよ、言葉の中に、うん、その時は純度100は僕が悪いなって思ってたし、みんなもねこう助けてくれてたから、うんうん、まあ、みんなの思いを背負ってここやらせてもらってるんだっていうのがあったから、なんかこう違うものが乗ったのかなって言葉に、自分だけの思いじゃない誰かの思い、他の人の思い、仲間たちの思いがそうごめんなさいに乗っかったんかなって今思えばちょっと思うところはあるんですけど、 それで相手がこう最後和解して、まあ、最後までこうなんとか修正だけやってくださいねって言って、あ、本当にありがとうございますみたいな、あ、じゃあまた引き続きお願いしますねみたいな、うん、まあ、15分か20分ぐらいミーティング終わったんですよ、うん、まあ、そこからしっかり最後までやりきって、あの、まあ、納品させてもらって、あ、ありがとうございましたって言って和解して終えた時に無注文で販売できたんですよ。あ、
なるほど。
そう、まさしく自分のメリットデメリット損得を超えた関係値、お前できてんのかっていうのが一番損得付き合った関係性が出てくるんですよ。こいつ嫌やな、でも金払いいからなとか思いながら付き合ってたお客さんから着火するっていう、はいはいはい、でしかもそのお客さんは僕だけが対応したんですよ、うん、他のメンバー誰も入ってなくて僕だけが対応してるお客さんで、そういう一人でやるなよ、メリットデメリット超えろよ、2点が一番濃いところが着火するっていう。
なるほど。
しかもクリスマスにね。
そう、あれは絶対やだ、俺もあのクリスマス今年は絶対受けたからなみんながねクリスマスディナーとかね、はいはい、クリスマスのね、うん、まあ、美味しい、すごいね、鶏のチキンと出るんですよ、はいはい、もうそれもうみんな美味しいってな食べてるのが俺はもう悲しそうかな、なんて言おうみたいな何話したらいいやろみたいな悲壮感出ないんだかクリスマスチキン君絶対やらわんなんと
すごいな。
いやもうね結構だから木原君は僕はもう痛い思いしかないんで、あ、もうね、二度と送ってくれないな、あのクリスマス
は。なるほどね。
そうです、すごいね。手元は、はい、ありましたね。
いやでもそれぐらい、まあ、なんかこういろんな流れを通して動かしてくれるのがやっぱ神社参拝の、まあ、まあいい部分で、で、まあ、なんかね、僕の話もそうだし、うん、トヨピの話もね、うん、まあ、ハクちゃんとかあゆみさんの話もそうなんですけども、うん、まあ、なんか神社参拝するとじゃあもうなんかめっちゃ壊れて怖いことが起こるのかっていうね、うん、ふうに思う人もいるんですけども、そうとも限らないと、本当にチャンスとかいいご縁に恵まれるという面、そういういいきっかけになるような面もあるしね、みんなが望むようなね、立てた願いが叶うっていうね、白ちゃんが言ってくれてたみたいに、うん、そういう面もあるけれども、でも向き合わないといけないことも同時に来たりもするっていう、うん、で要は神社参拝をするとやっぱ何がね、テーマとしてくるかというと、ごまかし効かなくなるんですよね。でみんなごまかして生きてるじゃないですか、うん、今の社会世の中って、うん、要は本当はこれやりたいけどやらないな、うん、やりたいけどやめとこうとか、うんうんうん、いやまあお金がないしなとか、なんかこう自分を偽ったりごまかして生きてるっていうのがやっぱ今の社会のおかしい部分でもあるんですよ、うん、で本来あるべき、まあ、自分のあるがままの本当に自分が求めている部分に立ち返るような流れに導いてくださるのが神社の神様だし、うん、占いもそういう学問だし、うん、みんなそういうこうごまかして生きてるっていうところから、それごまかして生きてるよねってさっきのトヨピーで言ったら、うん、まあ、損得で付き合うとかっていうのって、まあ、言ってることとやってること違うじゃないと、うん、だからそのごまかして生きたらダメよっていうことを教えてくれるように、そうやって周りの人にねクレームっていう形でトヨピーにメッセージをくれてると、うん、神様が、うんうん、で向き合うことによって、あ、もうごまかして生きるのやめようと、うん、ちゃんと向き合おうって決めるから、まあ、神様、うん、その当時だった滝原の神様の功徳がやっぱトヨピーに行ったわけですよね、うん、だからそうやってこうね、やっぱ神社参拝ってやっぱこう今の社会のまあ一つの問題点でもあるんですけど、ごまかしてごまかしてやってきた結果、ジャニーズもああやって問題出てきてるし、うん、もうごまかしてごまかしてやってきたら戦争にもなってるしっていうところで、うん、みんなやっぱ偽りで生きてるからやっぱそういう問題も大きくなるわけなんですよね、うん、でこれからの時代ってごまかし効かんくなってきてるから、うん、より要はサービス仕事においても、うん、今までやったらなんかねちょっとちょろまかしてみたいな感じで、まあ、形状、嘘のこの数字を形状して、うんうんうん、粉飾してみたいなのとかって、うんうんうん、まあ、割と結構やってる会社多いかもしれないですけども、うんうんうん、そういう部分でも多分ごまかし効かんくなるし、うん、真っ当に誠実にやってる人の方が、うん、むしろ本当にいい人とか、うん、いいご縁とつながるような世の中にこれからなってくるんで、うん、余計に偽って生きない方がいいと思うんですよね、うん、なんかって偽って生きてごまかしていってやっているところほど、うん、ドーンと、うん、あんな感じでジャニーズみたいにでかく問題になったりとかね、うん、ねそうやってこう、まあ、社会問題にもなってきてるわけなんで、うん、まあ、なんかそういう本当の自分 の求めてる生き方というか、うんうんうん、道というか、うん、そういうものに、まあ、戻してくれるのが神社参拝の功徳なのかなと、まあ、大きく見るとそう思いますかね。
うん、うん、そうですよね、
うん、
まだ本当にね、なんかまあ乗り越えるときはやっぱ辛いんですよね、はい、あのまあそのヒーロー願望あまだあるなみたいな、まあ、受け入れたくない自分はやっぱ出てくるし、はい、認めたくない自分も出てくる、
確かに、
けども認めれた瞬間にめっちゃ軽くなるんですよ体が、
はい、
ああもうダメでもええやとか、あなんか別にいいやそんな、なんか偽らなくてみたいな、
うんうん、
なんか素直に誰かに助けてって言える、これがいかになんか自分にとって安らぎを生んでくれるかみたいな、はい、安心感を生んでくれるかっていうのにその時僕は気づいたんですよね。で明らかにその当時よりかは今の方が幸せやなって、はい、もう自信持って言えるんですよ、そこは。
そうですよね。
だから確かにその瞬間、まあ、2日3日とか1週間とか長いと1ヶ月とかは苦しいかもしれないけど、うん、乗り越えた後には必ず幸せな人生待ってるっていう、
そうですね。
またなんかあ昔なんであのこんなことで自分悩んでたのなっていう、昔の自分がバカみたいに思えるような自分になっていけてるっていう、はい、すごいなんか、まあ、ある意味ね怖いこととか、まあ、トラブルとか問題事って自分が次のステップ、うん、次の新しい幸せに近づくために必要な準備期間、
うん、
それまでに潰しておかなきゃいけないトラブルとか自分のトラウマとかっていうのをなくしていこうよっていう意味でトラブルは起きてるだけなので、うん、そう先には幸せしか待ってないですよね、
うん、
だからこの今辛いけどこれ乗り越えたら絶対いいこと起こるって信じきれてるからこそ乗り越えようとも思えるし、
うん、そうですね、
うん、それ多分ね、もしかしたら今日あの岩清水八幡が明日かあの参拝させてもらうんですけど、はい、もしかしたら今日中に誰かが怒るかもしれないし僕らの身にも降りかかるかもしれないし、
ね、分からないですよね、
それは誰どこかが分からないんで、はい、もう常にアンテナ張って気を張って、はい、でも絶対乗り越えるぞっていう覚悟を持って過ごしていくのが大事なのかなと。
そうですね、
うん
うん、まあでも関係性でねやっぱ乗り越えていくのが大事だと思うので、うん、まあ、こういうコミュニティでねやってる場合って一人じゃないじゃないですか、うん、トヨピーとか、まあね、大ちゃんとかいろんなトヨタ社のメンバーもいるし、うん、あとこの一緒に明日やったら参拝するメンバーもいるし、普段も多分つながってると思うんですけど、うん、あの僕らもやっぱりね神社参拝する時って当時やったらネクディメのメンバーとかいたんで、
うん、
やっぱその周りのメンバーに助けてもらって乗り越えたし、
うん、
やっぱこう自分一人だとやっぱ難しいんですよね、うん、だから神社参拝していく中で助けてくれる人たちがいると、
うん、
でその人たちにちゃんとこのトヨピもそうですけど相談して助けてもらったから乗り越えられたっていう、うん、それもまたいいストーリーになる、うん、なるので、あそこで信頼関係深まったよねって、
うんうんうんうん、
トヨタ社の信頼関係あの去年の竹原で夢中物語きっかけで深まったよねっていう一つの物語がそこで、それこそ夢中物語じゃないですか、
う
ん、
そうですね、
うん、だからそうやって、まあ、自分が向き合っていく中で関係性も深まるし、うんうん、周りの人と、
うんうん、
で今まで出会えなかったご縁にも恵まれたりもするし、
うん、
そういう新しい人生のストーリーが始まっていき切り開いていかれるっていうのが、まあ、本当に幸せ、
うん
うん、神様を望む幸せだと思うんで、
うん、
まあそういう気持ちでまたここから新しい、うん、まあ、スタートになるんだと、はい、いう気持ちから、まあ、明日岩清水、
うん、
参拝してもらえたら多分いいんじゃないかなと思いますかね、うん、
はい、
うん、
ありがとうございます。
はい、なんかちなみにここまででなんか質問とか疑問とかございます、うん、まあ、何でもいいですよ、
大丈夫そうですかね、
うん。